イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
振動中。
さあアツさん、うん、今日はどこに。
はい、今日は鳥羽市にやってきております。
はい、うん、とてもね風情のあるいいところにお邪魔してるんですが、うん、今日も鳥羽の案内人はこの方です。
はい、鳥羽市観光協会の山崎です、はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ山崎さん、今日はどんな鳥羽のいいところをご紹介いただけるんでしょうか。
はい、鳥羽の新しい、スポットですね、鳥羽中町を、散策していきたいと思います。
中町って私初耳なんですけど、
うん、皆さんね、水族館の通りとか大通りの方しか、見学されないと思うんですけども、
まあ、そういう方が多いですね。ですね、
一本道を入るとですね、また面白いお店がたくさんありますので、今日はできるだけ多くご紹介したいと思います。今日はですね、この鳥羽中町を盛り上げていただいているお二人を、はい、お呼びしておりますので、はい、ご紹介します。
はい、こんにちは、はじめまして、はい、中町会代表の坂田さやかです。
同じく副代表の遠藤美和と申します。お願いいたします。
お願いいたします。この中町ってね、いつぐらいからこうあるものなんですか。
もう昭和の初めぐらいから結構この辺は鳥羽の台所としていろいろな商店さんが並んでたんですけれども、はい、それがだんだんとまあ時代の流れとともにいろいろ商店さんがなくなりだして、まあ、ガランとした状態になってしまったんですけど、うん、寄り道としてこう散策していただければと思って、半年前に仲間近いとして発足しました。
うん、へー、女性お二人が盛り上げていらっしゃる、ね、ということなんですけど、うん、遠藤さん、具体的にはどんなお店がわーっと点在してるんですか。
そうですね、豆腐屋さんがあったりとか、お酒屋さんがあったりとか、ホルモン焼きそばさんがあったりとか、あと西念寺さんっていうお寺さんも協力していただいて、いろんな体験ができる町になっております。
食べて体験して、うん、そんなスポットあったんやね、たまにね。まず私たちがいるこの風情漂う建物、うん、これはどういったところになるんですか。
はい、まさに私たちがこの鳥羽王城や角屋さんができたので中町を立ち上げたいという考えができた、その場所なんですけど、今日はちょっとご案内人さん、ご紹介させていただきます。
お願いします。ようこそお越しくださいました。はい、こちら王城や角屋と言いまして、この建物はですね1825年、文政8年という江戸時代の後期の建物で、もう190年くらい経ってるんですね。
なんかね、ところどころにね、はい、淀駅とかね、はい、なんか薬の名前がポンポンポンポンあるんですけど、はい、これはもともとは、
ここ王城や角屋というのはですね、屋号なんですね。それでこれ、まあ、道の角にあるので角屋なんですけど、お店は広の三千堂という薬屋だったんですね。は
い、薬屋さんだったんですね。は
い、で江戸時代はあの辺の道具を使って、実際に薬を作っていたんですね。
なんかね、いろいろ混ぜるやつとかね、はい、回すやつとか潰すやつとかいろいろ、
時代劇とかに出てきそうだね。
そうです
よね。
はい、はい、で来ていただいたら皆さん触っていただけることできますので
、そうなんですか。はい、
で館内もぐるりと回ることが で2階にはまたね、ここを建てた人のこう思いがね伝わるようなのがあるので、また来ていただいたらしっかりとご説明させていただきます。はい、
はい、雨に濡れながら鳥羽を散策する、
はい、ということです。恥ずかしくないね、いきなりなんですよいつも。すいません、驚かせて、
まあ、逆にいきなりじゃないとできませんよね。
歌いますせー言うて歌いにくいよね。
まず牡蠣の燻製屋さんにお連れしたいと思います。はい、
鳥羽といえば牡蠣ですからね。
自分でね、卵も作るぐらい本当に職人さんで、牡蠣以外もいろいろ工夫してやってるんですけど、はい、お人柄もすごくいい方なんで、は
い、いいね、お人柄がいいっていいよ ね
味に出ますよ、そういうね。お人柄が
出るね。
出ますよ。
あ、もういら
っしゃる。
じゃあお邪魔します。いや、もうお店の中入ると早速燻製の香りが
ねえ、いい匂いしてますね。
ご主人がいらっしゃいました。はいはい、どうも、お名前お願いします。
街道工房ウオトラの杉田と申します。
はい、よろしくお願いします。いたします。
この地域の鳥羽なんかで取れる海産物の燻製が一番今は多いです。 はい、
じゃあ、ハツさん、ちょっとピロッとこう食べさせていただきましょう。
あ、いいですか、そんな。
あ、あの試食ができますんでね、
タコのソフト燻製に牡蠣の燻製、平らがいの燻製、牡蠣の燻製オリーブオイル漬け、牡蠣の甘露煮、そして牡蠣味噌瓶詰め。じゃあ、ちょっと何か、やっぱオリーブオイル漬けがメインですもんね。
はい、
すいません、ズーズーしく。
あ、来ました、来ましたよ。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。じゃあいただきます。せーの、
いただきます。
あ、
こんな風になるんだっていう新しい、なんか扉開いてね。
何これ、
なんかじわじわじわ、後から後から旨味が出てきますよね。
このオリーブオイルの香りがまずふわーって、うん、ふわーってくるの。その後に牡蠣がこんにちはって言って、こんにちはって言って、うまいです
うまいです、
うまみがジューきて、
うん、
食感もすごいね。普通の牡蠣のそのね、うん、生でいただくときとはまた全然違う
滑らかな感じですよね。
魅力が溢れてるね、うんうん、いや、これはすごい可能性の広がる食材です ね、 ね、
このままも十分美味しいんですけれども、うん、こうパスタにあの絡めたりとか、うん、で杉田さんに教えていただいた残ったオリーブオイルもね、うん、あのその後ドレッシングにできたりとか、ね、その辺は本当にもう全部余すところなく使っていただけると思います、うん、美味しいです。
本当ありがとうございました。ごちそうさまです。こんにちは、中西酒店ですっていう看板があるよ、なんか
挨拶されてるね、看板から。
こんにちはがもうカタカナやで。どういうことあれ。
ですもカタカナやで。
もう何かありそうな予感満載なんですけど、そあそこは、
こちらにシュムリエさんが見えるので、ぜひお酒のうんちくをお聞きいただきたいと思います。
おソムリエならぬシュムリエ、はい。
中西さん。
中
西。
中に、なんや。
こんにちは。
こちらのオーナーさんで。
あ、そうなんですよ。そんなオーナーってかっこいいもんじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
おっさん。
こちらのおっさんでいいですか。そんなわけにはいかない。
ちょっと早速ですね、あのお酒好きな二人なもんですから、
はい、
ちょっとここのお店のことをいろいろ教えてほしいなと思いまして。
見るより飲んでみたらどうですか。
いいですか、飲んでも、やったー。で早速出てきたね、お酒がね、酒、お酒の瓶にたわしついてて、
あ、飲んで、
で仕込み第7号って書いてある。
おそうなんですよ、あちらこちらにたわしぶら下がってる。
ほんとだ、たわしついてんのよ。
これはね、私のおすすめって、私のおすすめのワインとかさ、
すっごく分かりにくいんですけど。私、たわしがかかってるわけね。で、その私のやつ、ちょっと飲ませてください。タイトル、仕込み7号って仕込み中ってこと。あれ
仕込み中ですか。
違う。
要はここの蔵のタンクの番号なんですよ、うんうん、そこの杜氏さん、社長なんですけど、がこの番号のタンクの酒が好きなんですよ。ほんでそれをそのまま商品化してもらったんですよ。
へー、しかもワイングラスとかシャンパングラスやで、あれそれで。
シャンパングラスの方のが唇にタッチするとこが薄い方が美味しいんですよ。
そうなんです、仕込み第7号はね、うん、
時々真面目なこと言いますからね。
散りばめられてるわけですね。
時々なんやな、うん、
キャッチしてなあかんやな、私たち。
静かに飲んでくださいよ。
へー、そういうこと。
シーンですからね。
シーン、
いただきます。
はい、どうも。
飲みやすい、これ。
あー、美味しい。
美味しい、
華やか、
ね、
華やか。
え、ちょっとさっきの燻製ないですか。
これ白ワインですって言われて出されても、うん、あ、新しいタイプのみたいな感じよ。
そうそうそうそう、
ね、後味でなんとなく日本酒のやっぱり香りがファッと広がるけど、そうそうそう、こんな美味しい日本酒ってそうないよ。
え、僕が選んだ、僕が。
シュムリエさんの忘れて、ただのなんかのんべえのおっちゃんと喋れんかったから。そうやった、そうやった、忘れた。シュムリエね、シュムリエ。いや、超楽しいんですけど。いや、でもお酒がこんなに遊びになるなんてね。
あ、そうしたいんですよ、
ね、
お酒を通じて会話を楽しんでもらって、うん、観光の思い出にしていただきたいんです、
ね。
だって物を買う行為よりそういうのがプラスアルファされた方が面白いでしょ。
うん、面白い。確か
に。それこそインターネットでも買えちゃうけど、その場所に足運ばないと得られないものっていうのはそういう思い出ですもんね。
僕自身もポップなの。
ああ、
看板ですよ。
いや、でも私元気出ました、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ごちそうさまです。
ありがとうございます。
いや、なんかいろいろこう歴史を感じるね、建物を見ながら歩いてきましたけど、はい、なんか
上りが見えましたよ。
豆乳ソフトクリーム。
おお。
あちらは？
お豆腐屋さんなんですけど、豆乳ソフトが有名で、あの看板の可愛いおばあちゃんが見えるので、ぜひ行ってみてください。
失礼します。こんにちは。あ、看板おばあちゃんですか？あ、看板娘。
こんにちは。
こんにちは。お名前は
麹屋でございます。はい。
創業は何年でしょうか？
わかんないな。このうちが100年ぐらいで、その前からだからわかんない。
もう数えてられないぐらい長い。
麹屋さんの看板娘さんはここに嫁いでどれぐらいなんですか？
62、3年やな。
あ、もう最近の話ですね。
この間
の話ですよ、ね、
こちらでは、まあ、お豆腐、う
ん、豆腐が本命なんですけど、もう私したくないもん。
したくない。
今までは豆腐屋だけでしたもん。
でそれがプラスアルファ、
うん、ソフトクリームをなやりたいなって言ってやったんで、ちょっとおしゃべりができるし。
あ、おしゃべりをする場として。
そ そう、売り上げはどうでもいいの。
あれいいの。
おしゃべりして楽しむ場にしよう言って、ソフトクリーム食べて。
いいですか？
いいですか？
じゃあお邪魔します。
ありがとうございます。
いただきます。なんか余計な甘さが一切ないよね。
おいしい。さっぱりいただける、
めっちゃ美味しい。
めっちゃ美味しい。
本当
ありがとうございます。
すごく美味しいです。
嬉しい。
ちょっとジェラートに近いよね。
嬉しいよ、これ褒めてもらえると。
あ、そうなんだ、
豆腐はどうでもいいの。
どうでもいいの。
普通さ、あのアイスクリーム食べると後でまたなんか甘ったるくって何か欲しくなるじゃないですか。
そうなんよ。これの皆さんおっしゃるよ、お水いりませんねって言ってくれる。
本当に、さっぱりいただけるもんね。
もうお酒の後のこの豆乳ソフトクリーム。
最高。
また最高やんね。
この順番で来てください。
こちらの麹屋さんでは、なんかマッチマーケットの時にあのお弁当とかサンドイッチとかお惣菜、はい、
なんかねすごく行きたいね、中町マーケットね。
そう、2ヶ月に1回開催されるっていうことなんですよね。
で次回開催が
621日で、赤崎祭りの前の日の日曜日なんですけれど、
赤崎神社というこの中町のちょうどこう起点になるようなね場所に位置している氏神様なんですが、そこの神社のまあ年に一度の大きなお祭りに合わせてというか、中町マーケットも開催されるということですね。21が
日曜日、
21日曜日が中町マーケット、22日月曜日が赤崎神社のお祭りということになります、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。今日は鳥羽の中町ご紹介しました、はい、4モールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ今回も2本映画公開、はい、ということになるんですけれども、1個は洋画、は
い、そうです。この梅雨のジメジメを吹っ飛ばすような映画がやってきましたよ。
はい、
はい、マッドマックス怒りのデスロード、6月20日土曜日公開となります。
これって昔やってた映画？
そうです、1979年に作られた作品で、はい、3作ぐらい出てるんですかね、2とか3とかで、これが最新作で、監督はその1979年の時と同じで、ジョージ・ミラー監督が監督をしております。
はあ、なるほど。
お元気でいらっしゃる。70歳ぐらいでございますね。
はあ、すごいね。
まあ、キャストは全部変わってますけどね。
ああ、そういうことですか。だから監督一緒です
よね。はい、
そういう意味では
迫力は昔のまま、昔を見た人はおお、マッドマックス来たと思ってるかもしれないですよ。
ということなんですね。
はい、
はい、
今回
は
見渡す限りの砂だらけの世界、
はい、
巨大な改造車、想像してください、ゴワーってきます、
はい、
仮面をした人たちが裸とかでゴワーってきます。北斗の拳ですね。
あ、イメージしやすいけどさ。
もう予告見たら北斗の拳なの、実写なのって思いました。
え、そこまで。
それ
はい、なんでかっていうと、この2作目マッドマックス2を見た北斗の拳の作者の人がそれをイメージして書いたのが北斗の拳。
あ、そういうこと言われているんですね。
じゃあ漫画の関係ではないじゃないですか。そう、
もうすごい世界観は本当に北斗の拳っぽいんですよ。
じゃあ北斗の拳の原作みたいなもんですね。
そうですね、インスピレーションされたわけやね。ね、
まあなんか七星拳とかはやりませんけどね。
北斗七星とか出てこない。
出てこない。技は受け継ぎません。
あ、そうなんだ。
ですが、ね、もうすごいアクションと、はい、砂ぼこりと、
そう、世界観はそういうことだね。
そうです、うん、VFX などの CG などもそんなに多用せず、うん、この実写での迫力を使っているということで、世界観はもうリアルですね。まあ、砂粒とかが飛ぶっていうのを CG っていうのは結構難しいらしくて、トランスフォーマーの時もそういうところとかは実際に爆破してその粉とかを取ってっていうのを差し込んでみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりそういうのは難しいらしくて、こういうのは本当に爆破したりぶつけたりもう炎を出したりする方がリアルに表現できる。ガチなんですね。はい、ガチです。
やっぱりCG ではできないこともいっぱいあるわけです、
ね、そうですね、嘘くさくなっちゃうかもですよね、まあ、やっぱり映像なん
で、どうしてもね、う
ん、いやそれはでも本当にスタッフの皆さんが渾身
の作
という形で送り出してるわけ
ですね。すごく大変ですよね、うん、今のこの現代で CG を使わないということは本当にすごいと思います。
本気やよね、
はい、で主演がですね、うん、トム・ハーディー、ダークナイトに出ておりましたね、うん、で今回は そこまでムキムキにはしてなくて、うん、なんかまあ、普通にムキムキなんですけども
普通にムキムキ、
まあ、ガチムチいっぱい出てくるんで、大体こういう作品は あとドロドロなんで、私ドロドロ嫌いなんで、うん、はいはいはい、苦手なんですよね、はい、でも、まあ、この作品は予告見ても迫力すごいなと思うので、うん、本編見てもらったらもっと楽しめると思うので、
なるほど、
アクション好きな方、うん、バイオレンス好きな方は、うん、ぜひ見に来ていただきたい作品となっておりますよ、
はいはい、マッドマックス6月20日より公開です。
熱い、
もう一作品が
邦画です。あったかい感じになりますよ、はい、愛を積む人、6月20日の土曜日公開となります、
うんうん、
佐藤浩市さん、樋口かな子さん、北川景子さんが出演となっておりますね、うんうん、
これびっくりだったのがチラシに出ている、
はい、
佐藤浩市さんが、
はい、
ロマンスグレー、
そうですね、ちょっともうおじいちゃんみたいになっちゃったんですよね、
はい、どういう話なんですか、
はい、原作はエドワード・ムーニー・ジュニアっていう人の小説で、
はい、
石を積む人っていう作品を翻訳して、
うん、
愛を積む人、
どっかで見たことのあるあのタイトルだな、
はい、ということになっておりまして、はい、本当の原作の舞台はアメリカだったんですが、うん、それを日本の北海道に移してのお話となっています、
うん、
妻に先立たれ失望と悲しみに暮れる夫が、うん、妻が残した手紙を手がかりに立ち直っていくというお話ですね、
うん、
これまた6月にありがちな、
ぴったりな、
はい、
いい映画を楽しむ、
しっとりじめっとした感じの、うん、はい、映画でございます。
じめっとはちょっとあれですけど、しっとりと
すがすがしく涙も出る作品ですか。
なるほどね。でこれ劇中歌にね、
はい、
ナットキングコールのスマイルが使われてる、これがすごいなと思って。
そうなんですか。そこだけでもちょっとフォワーとします。
チャップリンの映画のモダンタイムスのテーマ曲でございます。
お、はい、しいでございます。
真央ちゃんの、浅田真央ちゃんのエキシビジョンで数年前に踊ってた、
はい、
とっても素敵な曲なんですけれども、
それが流れるという、
ね、というふうに、ね、なるとまた叙情的な風景と
見た目も変わってきますか、
ねえ、と思いますけどね、
はいはい、ということでよろしくお願いします、
はい、佐藤浩市さん、樋口かな子さんが出演される映画愛を積む人、20日土曜日より公開です。
お願いします、
はい、他に何かありますか。
ないです。
はい、ということで今日は一番休止でます、
あれ最後にのことは
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨンモールベイはプレゼント、
はい、今日も鳥羽を中心に厚襟珍道中をお届けしてまいりました。
鳥
羽、
はい、
って、ね、うん、いろいろこう有名なところあるし、
そうですね、
もたくさん行かせてもらいましたけど、中町って面白いとこだったね。
面白かったですね。なんか、あ、こんなとこあったのみたいな、うん、意外な鳥羽の一面を見たっていう感じですよね。
うん、
町のなんか横のつながりもすごいいい感じでしたよね。なんかいろんな個性のある方ばかり。
今回のこの中町散策っていうのをこう立ち上げてマップ作りましょうっていう動きがなければ、うんうん、やっぱりそれぞれのお店同士のつながりもなかったって。
ああ、そうかそうか、うん。
だから今回のことをきっかけにして、うん、まあ、また活性化されるみたいな。うん、その商店街だったわけではないですからね。
そうなんですよね、うん、それをこう つなげていったっていう感じですもんね、うん、
いやとっても面白い取り組みだなと思いました、
うん、本当ですね、
改めてね、三重の魅力に、うん、
発見ができましたけども、う
ん、はい、
さあ、うん、厚襟の番組宛てにもメールをいただいております、うん、
はい、
こちら名古屋の NY さんです、うん、最近函館の FM イリックイルカの中田さんの番組を聞いていたら、はいはい、うん、ちょこちょことこの厚襟の番組のリスナーさんの投稿が読まれて、
お
ーおーっと声を出して喜んでおります。
ほうほう、
厚襟のリスナーさんってラジオの番組表の件といい、うち、ん、に秘めたすごいパワーを感じます。
お、
向こうの北海道のコミュニティエ
リアですけど、 ね、
そちらにもたくさんリクエスト、
ね、
ありがとうございます。
ハ
ダエリカのラプソティという歌もね、
あるんですか、そんなあるなら聞かせていただきたいですけど
知らなかった、
知らなかったですよ、あるんかよどっちやね
ないわ
ないわな、そらな
皆さん本当ありがとうございま す、
います。
続いてドゥルランさん、名和町の方です。厚襟さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞いています。
ありがとうございます。
島のね、あられ茶漬けの時の厚襟珍道中の回、うん、聞いていただいて早速食べたくなりましたよ。
あららら、ありがとうございます。
さて先月名和町の西宮が文化庁の日本遺産に、遺産に認定されましたね、うん、県内で唯一みたいですね、
うん、
6月6、7には西洋祭りが開催されます、うん、7日には西洋軍港もあります。1年に1度、普段なかなか見ることのできないものなので、おすすめですよといただいたんですが、開催前に読むことができ
ず、そうなんです、
大変申し訳ありません。
またでもまた来年もね、ありますからね。
毎年あることですから、でも本当にね、日本遺産に認定されて、
そう盛り上がってきてますよね、
だから、あの三重県ね、もちろん唯一ですし、この地方、東海地方の中でも
想像
ある話ではないので、
三ヶ所とかそんなぐらいじゃないですか。
そうそうそう、ね、本当に、あの選ばれて嬉しいなと、
ありがとうございます。
私たちも目和町そろそろ取材に行きたいですよね。
そうですね、はい、
ということでございまして、それでは今週はそろそろお別れになりますが、次回公開録音が、
はい、6月の27日土曜日となっております。
はい、627土曜日、覚えていただきて、
はい、
でこれはのスペシャルゲストが登場をくださるということですね。
そうですね、女子走り幅跳び日本記録保持者の井村久美子さんにお越しいただきます、はい、またいろんなお話聞けるんじゃないかと思ってますので、
はい、
楽しみにしてください。
はい、ではそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。